どうもガルです。
ミソです。
今週は2018年の第28号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
では、まっすぐ内容に入っていきますと、今週の関東カラー表紙は、プロヒーロー編大白熱関東カラーの僕のヒーローアカデミアとなっておりました。ジャンプ表紙は緑色を基調にしたこのだいぶハイトーンな感じのコントラストの効いた感じの、デク君の表紙となっておりました。
そうですね。まあ、プロヒーロー編、なかなか出てこなさそうなんで、ここで目立っとかないとねっていう話
です。まあ、どっかで絡んでは欲しいですけどね。
まあ、そうだね。
でもまあ、内容について語るときにまた改めて言及しますが、やっぱり今回のホークスさん、エンデバーさん、やっぱりどっちかが犠牲になってどっちかが成長する話のような気もしますしね。
あ、そう
なんとなく思ったりもしていますが、まあ、そんな感じもしつつ、表紙は完全にデック君ということで、今映画もどんどん情報が公開されていっているヒーローアカデミアです。かっこいい表紙でした。で、扉絵の方はまさにプロヒーロー編という形で、中開いてみますと、背後のこの改造ノームさんに、を背景に街を境に間に挟んで、エンデバーさんという、燃えたぎるエンデバーさんという大変、印象的な。こちら、やはり、一色と黒、赤と黒が大変コントラストを効いた感じの扉なので、このジャンプ表紙の緑と黒のデク君とちょっとついになるようなデザインではありましたね。
そうだね、
といった感じの表紙のデク君、扉のエンデバーさんという感じのヒーローアカデミア内容としましては、第186話で、エンデバーさんはホークスさんに会いに博多、まあ九州に行きまして、で、ホークスさんから改造ノームさんの噂を聞いたりしているところに、その改造ノームが襲ってきましたという展開でした。
いや、まずはフォークスさんかっこいいですね。
いや、かっこいいですね。メンタル面も含めて。
うん。でもさすがこの支持率が高いっていうのが納得できる感じだし、はい、なんとなくオールマイトを思い出す活躍っぷりだよねっていう。ほら、オールマイトさんも通勤中になんかいろいろ助けたりとかさ、
はいはいはい、
超人感あったじゃないですか。
そうですね。
フォークスさんもだからそういうところですごいやっぱ、あ、人気なんだってのがわかるじゃないですかね。
まあそうですね。もうさらにさりげなく、よりこう庶民的な感じではあるんですけどね。
うん。
生活密着型な感じがよりする感じはしますけどね。
あ、そうだね。いや、それが人気の秘密ですからっていうね。
はいはい。
そしてまあ本当でも冒頭でね、あの、恥ずかしテローさんを倒したのはもう完全に剥き出しの白鳥を潰してやるぞっていう、新人潰しだよねっていう。
ああ、確かにロス教。いや、僕最近ロス教を見ましたから、街中で。
見たの？
下着のおっさんを。
うん。
まあ、警察に通報されて。とは思うんですけど、うん、でも露出狂は最近流行ってますね。どうも
流行って、まあ暖かくなってきたからね。
そうですね。露出狂に、あの、露出狂の過ごしやすい季節にはなってきましたね。
そうだね。まあだからどんどん倒してもらわないとね。
まあそうですね。これ個性周知、恥ずかしい思いをすればするほどパワー上がるという個性、前回のあのラブラワちゃんの愛が強いほど強くなるみたいな、結構そのなんでしょう、ちょっとチート感のある能力なんですけどね。
まあそうだね。
使い方によっては上限ないんじゃないか、すごいとこまで行くんじゃないかみたいな個性でしたが、周知。所詮こんな、あの、コートの下露出程度だったら、まあこの程度ですね。
そうだね。なんか縛ったりとかなんかしてないとダメだよね、やっぱり。もっと。ね。
いや、もっといろいろありますよね、ほんと。
うん。
子供の頃の黒歴史ノートとか読み上げるとかするべきですよね。
楽しそうだな、それ逆に。
いや、強くなるんじゃないですか。
まあね。再現なさそうな、確かに。
いや、だからこの個性プラス黒歴史を披露する的なキャラクターだったら、もう中に、中にラノベが一本かけるぐらいの個性ですよ。
あー、なるほど、確かに。
中二病を卒業した主人公が黒歴史風に振る舞って、ふわはは、我こそはって言いつつ、なんて恥ずかしいんだ、超強いみたいな、そういうなんか発想もできるような、なかなか広がりのある個性だなと思いましたよ、読んでて。
しかし雑に扱われましたけどね。
しかし、所詮脱ぐ程度の発想力がそれに追いつかなかったですね、個性に。
まあそうだね。
追いついてなかったので、やられ役という感じで、まあ導入部。あの、九州はこんな土地なんだなっていう、そういった導入部を担うようなキャラクターでしたね。
そんな治安悪いんですよ。いや、まあまあ、でもね、ちゃんとほら、この素直なね、エンデバーガチ勢の子供もいますしっていうね。
はいはいはい。
平和な街ですよ。
まあそうですね。まあ実際、真面目な話としては、これくらい何か志の低そうな、ちょっと間抜けに見えるような感じのキャラクターに関しても、その、異能解放ですとか、そういった何か、進化というか、影響を受けたりとか、そういった感じで、まあ本当に、軽犯罪の隅々にまで、まあ、実際やろうとしていることが軽犯罪とは思いませんが、うん、でもそういった隅々にまで、そういったヴィラン側の思想みたいなものが根付いているっていう表現ではありましたね。
そうだね。
一見間抜けに見えるけれど、結構そういう、悪のカリスマ的な大きいところの影響を受けてるんですよ、ということも伝わってきました。
で、まあ、この後は普通にね、エンデバーさんと会話して、一気にまさかのヴィラン救出ですかねっていう。
いや、すごいテンポでしたね。
いや、びっくりしたね。なんか、この流れだと、なんか、実は、 ホークスさんが裏で糸引いてんじゃないかって懸念すら抱くよね。
ああ、確かにこの場所に関してはまあ別にでも隠してはいないですもんね。
うん、
このノームさんの目的どれが一番強い？うん、やっぱり強い人を狙っているっていうんであれば、まあここに来たのに関してはそんな不自然ではないですけどね。
まあそうだね。まあ果たしてどうなのかっていうところだけど、まあでも本当にね、ここでエンデバーさんかっこいいところ見せてくれたので、
はいはい、
楽しみですねってい
う。いや、楽しみですし、単純にエンデバーさんの活躍がっていうのもありますし、その、なんでしょうね、やっぱりここで子供にファンサービス、子供じゃないですけど、ファンにファンサービスしようとしてるあたりでエンデバーさんの成長とか、ちょっとした安定感みたいなものを見て取れますしね。
そうだね。
元は不安定な人でしたが、うん、そういった感じでちょっと安定感も見えてきたエンデバーさんと、このすごい人気のある人々のことを、そのメンタル的にはかなりに、なんか達観したというか、かなりしっかりしたところのあるホークスさんとのこのマッチアップが、本当にお互いにどういった影響を及ぼすのか、特にエンデバーさんがさらにここで一皮向ける可能性も感じたりとか、すごいこのマッチアップを軸にしても楽しみな展開ですよ。
そうだね。
ホークスさんがあまりにかっこよく描かれるんで、本当にエンデバーさんの肥やしとして死んでしまうんじゃないかと思っちゃいますけどね。
いやいや、そしたらまたエンデバーさん大変なことが増えるから胃が痛くなっちゃうよ。
ホークスさんが死の間際に手を握ってエンデバーさん本当のナンバーワンにガクって言ってとか、いや、このマッチアップはいろんな影響が考えられそうで楽しみだなと、この組み合わせ思っております。
いや、そうですね。
では続きましては鬼滅の刃の第113話、こちら炭治郎くんはまた何か遺伝の記憶、記憶の遺伝のような何かのようなもので、昔のあの剣士さん、耳飾りの剣士さんも刀が普段黒くて赤くなったらしい、今のこれもみたいな感じで、日の神神楽を振るって敵三体の舌と首を一気に切断して残り一体と思ったら玄也くんが切断してまして、でも死なないんでどうやら五体目がいるらしいっていうところを玄也くんに一緒に頑張ろうって言って五体目見つけましたという展開でした。
いや、もう日の神神楽、日雲の竜、かぶり舞い。すげえ見開きでかっこよかったですね。
いや、本当に剣術の表現、まあ、当初からエフェクトはかなりいろいろと凝ってはきましたが、もうここまで来ると本当に、もうカメハメハにあと一歩って感じがしますね。
まあ、そうだね。しかも今回はすごい盛り上げ上手かったじゃないですか。
はいはいはい。
この過去の記憶から遡っていって、このね、みんなの思い、ね、みんなにこうね、手を押されて、背中を押されるっていう感情が入って、しかもこのね、昔の剣士と姿が重なるっていう。
はいはい。
いやー、この盛り上げ方は本当に後藤先生演出上手いなって思うんですよね。
いやー、確かに。本当に、何かこう、やっぱり、切ない、なんでしょう。闘争に向いてるメンタリティじゃないですからね、炭治郎くんは。いや、向いてはいるんですけど。闘争を好む、望むようなメンタリティではないですからね。
そうだね。
そこにしっかり軸足を置いて、それがきちんと必殺技につながって、その大発活、大迫力のエフェクト。そして、その炭治郎くんのメンタリティが今度は玄也くんにまで影響を及ぼしていくという。その後半の流れも良かったですね。
そうだね。曇りなき眼ですからね。
曇りなき眼ですからね。
ここね、ちょっと面白かったよな。どうしたんだ俺の首絞めてるしって。ナチュラルに言ってるしね。
はいはいはい。
いやー、この辺のこのなんかちょっとね、ともすればこのね、すごい険悪な、ね、険悪な雰囲気になりそうなところをギャグで押すっていうのはさすがだなって思うよね。さすがの超能力ですよ、炭治郎くん。
まあ、まあまあギャグでは、ここの描写だけ見ると確かにギャグなんですよ。でもやっぱり、炭治郎くん、その根っこのところに関して言えば、もう、最初の第一話で家族を失ってからの悲劇と、自分のその甘いところ、人間的に弱いところが、生殺しらすの剣をって説教されたりですとか、いろいろと、叩かれ踏まれ、鍛えられて、それでここに培ってきた、で、大事な人も失ってきて、好きな人も失ってきてっていう、いい人も失ってきて、ここに至ってのメンタリティってことが、ちゃんとこちらは分かってますからね。だから表面的な描写で雲なき眼をパーってやられても、それに玄也くんが感化されることに関してはもうだろうって思いますからね。炭治郎くんすごい悲劇を乗り越えてこの目をしてるっていうのがちゃんと分かってるんで、だろ、分かるよなっていうっていう感じではあるんで、表面的にはギャグでも全然ギャグではないシーンでしたよ。
いや、そうですね。いや、はい、まあでもね、その後の根塚さんのヨッとかも可愛かったから、ね、いいシーンですよ、このあたりはっていう。
いや、ここはギャグでしたね。よっていう、ねずこさんもほんと曇りなき眼ですよ。
まあそう。まあゲアさんもさらにね、うろたえてるしねっていう。
はいはいはい。
いや、そしてまあ本当にじゃあこの後ハンテングさん5体目ですけれども。はいはい、いやでもなんか、また再合体とかしそうな雰囲気ですね、これ。
いや本当に、5人、5神合体どころか、中央に1人いますからね。
まあそうだね。
もう6神合体してくれるんじゃないかと思いますよ。
いや楽しみだね。まだまだ、戦い続きそうだからね。
そうですね。まあ、喜怒哀楽を失って一人怯えて泣いているっていう状態なんでしょうね。悲しいんですかね。
どうなんでしょうね。
悲しいは愛ですね。怯え、恐怖、なんでしょう。といったこの一体、まあ、必ずしも合体せずとも、その連携を前面に押し出す形で勝つのもありかなとか思ったりはしていますが、まあ、玄也くんとの、その本当の意味での炭治郎くんの連携コンビプレイみたいなところがここから見れるんじゃないかとかも楽しみにしてますよ。
はい。
では、続きましてが、ワンピースの第907話内容としましては、まあまあ、ビッグマムが、この、カイドウさんに何か、なんでしょうね、協力依頼ではないんですけどね、ほっとけ的なことなんですけどね。
そうだね。
ルフィのことは俺にやらせろ的な、そういった会談をしたのが、海軍にも、傍聴されていたんで、大変、もう、震撼しておりますという一方を、白星さんが天竜人の人に何かいじめられそうになっていたところを別の天竜人が助けてくれました。そしてシャンクスっぽい人が五老星に会ってますという展開でした。
いや、まあまず冒頭からね、本当に来るなら高層年輪仲良く行こうぜ昔みたいにっていうところは本当に四皇同士の格なる会話ですごい良かったね、は
い
は
い、いやしかもこの二人がこの和の国を境にして何かルフィと絡みそうですからね。
いやそうだね。いやー、どんどんなんか話が大きくなっていくから楽しいね、本当に。
いや、本当に、もうビッグマム編を単なる導入として、ここにカイドウさんが加わってる上でのバヌクニ編は、いや、もう大変な盛り上がりですよ。
いや、楽しみだね。そして、一方で本当ね、レベリーの方もすごい盛り上がってきたし。
はいはい、は
い。いやー、なんかね、ロックスとかも出てきたし、これもどうなるかわかんないけれども。いやーでも本当にだこのね、空の玉座のところのシーンはすごい良くて。
はいはいはい。
ステリオが絶対になんか、座って殺されそうっていう。
逆にステリオがもう、天竜人になって出世して登り詰めるんじゃないですか。
マジで。
いや、もうゴーレムハーツのボスみたいな感じで。
ああ、あれ見たくね。
ただの嫌なやつ、地元の嫌なやつがボスにみたいな。
そうね、わずか数年でソドムのボスになったからね。
意外とそういうこともあるかもしれませんからね。
いやー、なるほどね。それはそれで確かに楽しみだな。
まあまあ実際何かここで大きな外交問題を吹き起こすっていうのもありですし、このすごい嫌なやつっていうのを体現してるキャラクターが偉くなっちゃうっていうのもそれはそれで面白そうですね。
まあそうだね。
まあサボさんが後ろから殴り殺すかもしれませんけどね。
まあなんか最終的にはステリー号にはな、情けなく死んでほしいんでね。
まあまあ改心してくれたらいいなとは思ってますけど、この玉座は確かに何かで、前回出てきた巨大な麦わら帽子を見る人みたいな人のシルエットがこの玉座に似てたのにもしますしね。
まあそうだね、うん、
などなど何かこういったモチーフのつながりに関しても一体何が起こるのか、何かこう擦り込みのような感じで、うん、印象的な感じですよ。
そうね。そしてまさか先週の伏線があったね、チャルロッセがまさかいきなり今週襲ってくるとは思わなかったよって早いって、はいはいはい、
そうですね。いや、いきなりでしたよ、うん、先週までの牧歌的な仲良し小良しな感じがどっかに行っちゃいましたからね、一気に、
うん、いや本当無茶するわ天竜人っていう。いや
本当に先週あれだけみんなでキャイキャイやってる感じのところから今週その場面にシーンに移ったらもう大変な修羅場っていう、でもう悲劇、悲しい、嫌な気持ちっていうのが前面に押し出されるんで、すごいその落差の大きさが天竜人の横暴さを際立ててましたよね。
うん。いやだから本当どうなんのかなって思ったところで、ここでね、はいはい、かつてのね、ミスガルド星が出てくるっていうところは結構驚きだったし、いい展開だったね。いや、
本当ですね。まあ、正直来週、この人に関してもちょっと、ま、豆知識が欲しいですけどね。
そうね、俺も半分忘れかけてるよ。
いたのは覚えてますけどね。いたな、うん、いたけど、細かいことまで。
どうやって助けられたんだっけって。
そうなんですよね。なんかあったなと。ということで、来週豆知識に期待です。
はい。まあ、そして、ね、ほんと来週の次といえばね、ほんと最後、シャンクスが出てきたのは、相当びっくりしたし。
いや、本当に世界最高権力。いやー、ここに絡んでるらしいですからね。うん。
いや、ほんと、どう、出してくるんだろうね、これっていう。
いや、本当に、ただの海賊という以上の何か立場上、君は、シャンクス、出自に関してすら何かちょっと、疑いを持っちゃいますよね。
いや、そうだね。
え、もしかしてみたいな。いろいろ考えさせられるような展開で、ここに来て、うん、いや、4個、ビッグマムカイドウが襲ってくるっていう中、シャンクスが果たして、どういった立場になるのかも大変楽しみですよ。
ですね。
では続きましてが、ドクターストーンの、今回サブタイトルが最後のところに出てきました。第61話、ストーンウォーズビーニングということで、携帯とゲンさんの声真似と歌によって文明世界は滅びていないと司帝国の人たちに信じさせて降伏を、勧告しようということを思いつきましたので、こっそり携帯を持って出発ですということで、見張りの穂村さんを、欺くために音爆弾で回線ですという展開でした。
先週ゲンさんが上げたハードルをしっかり飛び越えてきてたんで、いや面白かったですね、はいはいはい、今週っていう。
いやまあ確かにそうですね、文明がある、まあまあまあいろいろととっさにその設定どうだろうと思ったりしますけど、よくよく考えるとまあ成立するかなと思いますよ最終的には。
うん、いやそうですね。やっぱそのね、リリアンがちょっと世界的に知られてて、嘘を言わない、カリスマがあるってところがやっぱ一番大事ですからね。
はいはいはい。
いやーだから本当に、しかしゲンさんが本当に女性までできたんかお前って驚きもあったけどね。
両生類なんですね。
うん。いやーさすが詐欺師ですよ。
はいはいはい。まあ、司さんの声真似ができるっていうことに関しても、正直まだどっかで使うんじゃないかなと思ってますけどね。
まあそうだね。
作戦っていうのはやっぱり、提示してる、先に提示してる作戦っていうのは少年漫画においては間違いなく失敗しますし。
うん。
成功する作戦っていうのは事前に提示しないものですからね、一部ぼかして。
まあそうだね。
なので絶対どっかでミスるとは思うので、計画通りにはいかないと思うので、そういった場面でゲンさんの、その、司さんの声真似とかも、まだまだどっかで使われるんじゃないかなとか、頭の隅には置いております。
うん。そして、今週はね、クロム君がここに絡んでくるっていうのは結構びっくりだったんですよね。
はいはいはい。
そして、このね、俺が実行部隊だからって言って、ね、ちゃんとこれも引き受けるってところに、すげえ友情感を感じたし、この3人が結託するっていうところはすごい良かったね。千空くんと、はい、クロムくん、で、千空くんとゲンさんっていうのは結構その絡みがあったけれども、ここで3人がちゃんと一つになるっていうところは、俺、心的にすごい良いところだなと思ったんですよね。
はいはい。いや、そうですね。ここで、まあ、ちゃんと本当にこの戦争が、まあこの村の人も含めてちゃんとその全員の戦いになってる感じがしますしね。
うん。
うん。といったことはありつつ、やっぱりこの作戦がこれだけ悪辣な表現で、もう地獄に落ちる的な表現で描かれていて、それを知っているのがこの3人のみっていうことに関してはちょっとしたやっぱり不安みたいなものも残しますけどね。
まあでも大丈夫ですか、マグマさんは別にその辺気にしなさそうですしっていう。
いやー、まあマグマさんに限らずですね、村人全員、司帝国全員含めた時にこの作戦っていうのが何か悪い方向に転んだ時に、この3人がこの責任を引き受けてるっていう状態がやっぱりちょっとサスペンスとして働きそうな感じもちょっと感じております。
うんうん、なるほどね。まあ本当どう使ってくるかって感じですよね。そして、まあ本当にね、舞台の始まりは大きな音から始まるってね、ザ・ストーン・ワーズ・ビギニングってね。
はいはい。
この演出良かったよね。
そうですね。
これ、だからこれから本当始まりますからね。いや、楽しみですね。まずはこの大作戦ってところですね。
はいはい。いや、本当に、なので、こっそり始めるとか、気づかれずにっていう形ではなくて、大きな音で、相手の注目を引いて、この時間、限られた時間の間にっていう形で、単に見つかるかもっていうサスペンス以外にちゃんと敵に気づかれるまでっていうそのタイムリミット制限っていうのもありますし、で、そのもう後に引き返せないっていうこのスタート切った感じもありますので、大変本当に派手ないいスタートの幕切りだと思いますよ。
うん、ですね。
もう一気にカウンターが、タイマーがカチッと押された感じがしますからね。
うん、
大変盛り上がってまいりました。
はい。
では続きましてが、配給の第、305話、一歩進んで二歩ダッシュっていう、結局進んでるじゃねえかっていうサブタイトルで、第二セットからすのが、ネコマのサーブさばいて、ひなたくんがレシーブさせられるんで速攻できないかと思いきや横に、走って速攻しましたっていうので、敵に、このくらいなら封じたことにはならぜんぞという影山くんの無言のアピールすると、小爪くんが、研磨がニコって笑いますっていう展開でした。
いやー、ほんとひなたくんのブロード攻撃めっちゃ躍動感あってよかったですね。
いやー、よかったですよ、相変わらず。
本当にね、そこでね、相手がやっぱね、ひなたくん封じてきたっていうのはもう見て分かる展開だったんでね、はいはい、そこを破ってくるっていうところにもカタリストありましたしね。
はいはいはい。
よかったですよ。しかしそれに対抗してね、出てくるのが剣馬くんのこの面白いままでいてねっていう。普通に見ても怖い絵面。
これ、画風が違うですからね。
そうそう、違う、ね。
あれ、剣馬くん、画風が違うって思いましたよ。
うん、ちょっとホラーになってるよ。
いやー、ということで、ケンマくん、今回、冒頭の回想でゲームをクリアした瞬間にものすごく落ち込む。ゲームオーバーよりクリアの方が悲しいということで、その解いてる瞬間をこそ愛していて、クリアというのはもうその悲劇であるという。
うん。
そのメンタリティが描かれることによって、この、ひなたが相手の思惑を上回ってくることに対して、ニコッともう仏のような、もう心の底から幸せのような微笑みで返すという感じが、まあ、怖いし狂気ですよね。
そうそう、クレイジーだよね。
攻略するって、うわぁ、また攻略しなきゃっていうのがすごく楽しいっていう。この点、ひなたくんと影山くんがその試合というものに取り憑かれている、勝利というものもその試合をいつまでもバレーがしたいから勝ち続けなきゃいけないんだという、その勝利とバレーのプレーに対する、コート上に対する異様な執着というのが描かれて、その二人の狂気がこの、配球という作品の一根幹の一部になっていましたが、それに対抗するに足る狂気を感じますよね。フィールドに死ぬまで立ってたいっていうこの二人に対して、このケンマくんのいつまでも攻略していたいっていう、いや、この感じいいですね。
いや、いいね。なんか過去最強感あるよ。
いや、ライバル感、なんか日向に対抗するならこうだなっていう、やっぱり日向くんのコートに対するこだわりとはまた違った感じ、バレーに対する執着はないけれど、そのいや、もうやっぱりバレーに対する執着なんですよね。
まあそうだね。
これはこれで形の違った執着っていうのがやっぱり同レベルである感じがして、いやー、面白い対比でありました。
うん、いや、もうどっちの愛が重いか楽しいですね。
いや、ほんとそんな感じですよ。そんなこのケンマくんとひなたくんの絡みだと、このセッター、コートチェンジの間のレシーブって難しいし、痛いし、最初嫌だけどできるようになってくると急に興味湧いてくるよね、そうそうっていう、この競技のあるある感、これはおそらくなんかやってない人にも、あー、なんかそんな感じありそうだなっていう想像がつく、実際にありそうだなってリアリティを感じるようなあるあるのネタとかを間に挟んで、二人のこのやりとり、ちょっと仲いい感じが出てる、うん、っていうのもちょっとその対比として、最後ひなたくんは完全に怯えるわけですが、
うん、そうだね。
この前半での仲いい感じ、そのあるある感とか、バレーのあるある感とかもなかなか、読み心地が良かったです。
はい。
では続きましてが、初撃の相馬の第、266話、内容としましては、相馬くんはもう温泉街、完全に馴染んでみんなと楽しくやってるんですが、また別の旅館が閉まってしまって、一体何がと思って、第3の事件が起こりそうですという展開でした。
いや、もう、田所ちゃんにはがっかりですよ。接種すごい期待したのにっていう。
ほう、それは何を？
いや、もう、だから、二人きりで夜を過ごすことに対して何か起きてくれるんじゃないかっていう期待値があったのにっていう。
ああ、それを、もう普通に寝てるっていうのが、その、牧歌的な感じの、表現ですからね。
うん。いや、でもね、確かにね、ギャグにはなったと思うんだけど、でもやっぱりほら、温泉旅館ですからって、師匠バレになんか起こってほしいじゃないですかっていう。
まあ、確かに。
ゆうなさんバレにっていう。
まあ、そうですね。朝、布団に入ってるのがデフォルトですからね。
そうそうそう。
あれですね、僕は知らないですけど、男女が二人で旅館に泊まると、片方朝、布団に入ってるもんなんですよね、普通。
そうですよ。僕たちが勉強がいけないのはそうでしたからっていう。
そうですね。僕の知る限りにおいては、その可能性はかなり高いので、なっててもおかしくなかったんですけどね。うん、
いやー、だからちょっとね、ひよっちゃったなって思ったんですよね。
まあまあ、でもここでの、その、ドキドキしつつも、布団に入ったら寝ちゃったっていう、ある種のお子様感ではないですけど、うん、まあ、その、まあ、お子様感なんですけど、その感じのキャラクター表現っていうのは、それはそれで僕は面白かったですし、最後にちゃんと温泉入ってくれましたしね。
あ、そうだね。
これからですよ。
これからか。まあそうだ、まだ体を拭いてる最中だし、何が起こったのって言って来てくれるかもしれないしね。
そうですよ。嫌がり体を拭いてる最中にガシャーンですから、来週の遭遇、第一接近遭遇か何かあるかもしれませんから。
うん。そうですね。期待しましょうって感じですね。そして、もう明らかに途中から出てきてるアメリカ人か、なんか外人が、はいはい、犯人だよね。
そうですね。先週も出てましたけどね、この人。
うん。
また会いましたね、っていう。いやー、っていう、まあ、犯人でしょうね。
うん。
ここでひねる漫画って感じもしませんしね、相馬は。
そうだね。これが、なんか別に、なんだろう、味方である可能性はゼロだと思う、やっぱり。
まあまあ、でもその認識を作戦にとって、あえてこのベタベタな伏線をミスリードに使うっていう可能性もなくはないとは思ってますよ。
ああ、なるほどね。まあでも僕は絶対なんか来週あたりにね、本当に、ね、ネウロみたく、ね、日本なんか大嫌いでーすみたいなこと言い出そうやけどね、こいつ。
いやー、まあわかんないですね。確かに動機についてはわかんないですね。僕日本大好きだから。誠心誠意お客様に尽くそうとするサービス。そしてその王様気分が味わえるところが日本の旅館大好きだって言ってるんですよ、彼は。
うん。
王様気分を味わいたかったんですよ。
ああ。
この宿は僕のものでーすっていう。
そうね。 いやー、まあまあ、でも、どうなんですかね。あと、こいつがやっぱり犯人だとすると、
はい、
まあ当然、トウツキを侵略してきたものの一味ってことですから、
はいはいはい、
やっぱり相手は外国勢力になるんですかね。
やっぱ外国勢力なんじゃないですか。
外国のトウツキみたいな。
そうですね。トウツキ。なんか月に対応する、ライジングサンとかそういうのが。それは日本っぽくなっちゃいますね。うん、いや、何か、やっぱ外国勢なんじゃないですか。
うん。そうだよね。なんか、まあ、キングスマンがアメリカにもあるみたいな、そんなノリなんだろうね、きっと。
きっと、何か、トウツキに連なる、7つの料理学校が各国にみたいな。その頂上を決めたりするんじゃないですか。
ああ、ありそうだな、これっていう。いやー、だからもう本当に世界編の、あ、しかすね、世界戦の、なんだろう、始まりだと思うんで、まあ楽しみにしてますよ、はい、本当に。
まあそうですね。まあまあ、なんか、事件の展開はゆっくりではありますけれど、その間に一応その、田所ちゃんのサービスシーンを入れたりですとか、相馬くんがその旅館の厨房で気がついたら働いてるっていう、なんとなく流れでって言って、ええっていう、その感じの、ちゃんとキャラクター性が見える感じの、まあディティール描写、日常展開とかがあったりするんで、まあ気軽に読んではいるような状態ではあります。まあ、ストーリーが進み始めたらどうなるか楽しみです。では続きまして、僕たちは勉強はできないの第66話、内容としましては、キリフ先生舞台で踊ってウルカちゃんの衣装は成幸くんが手縫いで即興で仕上げまして、うどんの宣伝して売れたんですが、まだ足りないんでお芝居の手伝いをしようと思ったらキリフ先生の衣装を着ちゃったんで追いかけられていますという展開でした。
いや、まあ先週の予想通り、やっぱりキリフ先生がね、はい、出る展開でしたね、舞台に。
そうですね。
いや、でもそこでやっぱりね、竹本とね、ウルカちゃんを絡ませ方はすごい上手いなって思いましたね。
ほう。
こう来たかっていうね。
はいはい。
感じで、なんかやっぱ茶目っ気がありましたし、ちゃんとウルカちゃんがいい思いしてるってところが最高だったと思いますね。
ああ、まあそうですね。ウルカちゃん、ちゃんと内服君の衣装で踊れたという。今回正直、先生が踊りの振り付け一発で覚えて、ああ、さすがフィギュアみたいな、その先生の才能も発揮されているような天才ではありましたが、正直これをこの即興で縫い上げる、なゆきくんの方はちょっとモンスター感あるんですけどね。
そうだね。
マジでって思いましたよ。う
ん。いや、もうなんか将来コスプレ会社とか起こせるんじゃないですかっていう。
いや、実際、天才、才能を活かせっていうのがある種のこの作品におけるアンチテーズですけど。
うん。
その才能を大事にするべきだ。自分のやりたいことより才能を優先するべきだっていう。いや、なりゆきも裁縫をやった方がいいんじゃないですかね。家族のために安定とかじゃなくて。
うん。服飾業界に革命起こせるよって。
いや、本当、そんな感じのなりゆきも実は天才じゃないかぐらいの感じになってきましたよ。今回。うん、
そうだね。まあね、あとはね、アニメのね、才能もね、ちゃんとアニケン部長に認められるしねっていう。
はいはい。
いや、この二人の遭遇も楽しみですねっていう。
アニケン部長はまた出てきそうですよね、ちょっと。
出てきそうだね。アニメネタはなんか、ちょこちょこ使えそうな雰囲気はあるしね。
はいはい。まあ、ウルカちゃんも好きですしね。うん、妹も好きですしね。
うん。
といった感じでありつつ、今回客席の方に実は何でしたっけ、水泳部の片割れと付き合ってる男子いるじゃないですか。
いるね。
あいつ探したけどいなかったんですよね。
え、別れた。
いや、あいつのリアクション見たかったんですけどね。
はいはいはい、そうだね。
隠れて付き合ってるクソ野郎が、一体みんなの前で、その彼女のダンスをどんな顔して見てるのか、
うん
うん、それを見てやろうと思ったんですけど、そこはちょっとスポイルされてましたね。
いや、そうだね。まあまあ、なんか花火の時にはさすがに出てくるんじゃないですか。
まあまあ、一コマぐらいで見れたらいいかもしれませんが。いや、結構このシチュエーションで、周りに公表していない彼女の舞台上のダンスを見るっていうシチュエーションは、なんか、面白いなとちょっと思ったんですけどね。
いや、そうだね。
いや、残念ながら映んなかったです。あくまでこの話はやっぱり成幸くんと女の子たちの話なんだなという、そこの軸を改めて感じられる形ではありましたよ。
うん。そうですね。そして成幸くんはなぜか猫衣装になってしまいましたがっていう。
はいはい。ということで、複数のエピソード、まあ、水泳部先生で古橋さんっていうのをどう絡ませるか、単純にキャラクターが行き来する、あとはまあ、そのうどんという、その、なんでしょう、うどんというものを絡ませるっていう以外に衣装の取り違えっていう形でこの3つを完全にその組み合わせましたからね。
うん。
その形であくまで一つのエピソード、一連の一続きな感じっていうのが生み出されてるのはなるほどなと思いました。
いやー、まあ本当に、でもどう使ってくるんだろう、この着ぐるみっていう。
いや、着ぐるみ越しだったらキスしても許されるんじゃないですか。
あー、なるほどね。確かにそうだね。まあ、これだ、なりゆくんいい思いもしてるし、まあ、最終的にね、ふみのちゃんには着ぐるみで中なりゆくんってバレてるしね、下着の時もっていう。
はいはいはい。
そういう展開なのかもしれませんね。ってい
うで、もう、あの、猫は誰だって周りに言われつつ、キスして、ふみのちゃんにだけはバレてるっていうのとか、いろいろといいんじゃないですかね。
ああ、そうだね。楽しみだね。あの、ふみのちゃんもね、この姫姿もすげえ綺麗だしね。期待が煽る。
本当ですよ。もう、眠り姫編ですよ、うん。ということで、あとは最終的に気になるのは、王子様の衣装は誰が着るのかということですね。
誰が着るのこの流れで。
一先生は着れないですもんね、きっと。
うん。また破れるぞ。
そうですね。もう、リズちゃんに着てもらうしかないんですかね。
まあそうだよね。この流れで王子役をね、なんだっけ、あの、スイーツ大好き男子とかにされても困るしね。
そうですね。ジズちゃん、まあ、ジズちゃんこそ着れないんですけどね。うん、いや、ということで、王子衣装の行方が、まあ、最終的に、なゆきくんがそれも着る可能性ありますけどね、高野菜で。
ああ、そうだね。
などなど、まあ、そういったどうでもいいことも気になるような感じの文化祭編、大団円が楽しみです。では続きまして、もみじの季節第5話内容としましては、もみじくんと、ソメイヨシノくんの一曲は途中で中断してしまいまして、その寄付を見た、現竜王さんが何か、やってきて会話しましたという展開でした。
いやー、勝負つかなかったですね。
つかなかったですね。
ちょっと拍子抜けだったんですよね、ここに関しては。うん、もうちょっとね、やっぱりせっかくだから、伊調さんも含めてね、もっと絡んで欲しかったんだけどね。
そうなんですよね。結局、この、二人とも同じお兄さんの影を追ってる二人なわけじゃないですか。
うん。
正直、その設定の段階でちょっと僕の中では、もっと上を目指してほしいと思いながらいつも読んでるんですが。
うん。そうね。
でも、そのお兄さんの影を求めてるっていうことに関して共通してるこの二人が、その同じモチベーションで争って、そこに結局差がつかないまんま終わったところはちょっと、まあ、物足りないというか。そこの争いをもうちょっと深めてくれたらより良かった気がしますけどね。
吉野くんもさ、結局、伊調さんへのこのこだわりっていうのがあんまり見えなかった感じだしねっていう。だからその辺をもっと深めてくれても良かったし、もっと三角関係ドロドロとまではいかないけれどもさ、
はいはい、
バチバチやって欲しかったんだよ。
いや、まあそうなんですよね。結局、キャラクター1対1だと掛け合いってすごく難しいのが、3人だと回しやすいっては言いませんけど、やっぱり、なんでしょうね、コミュニケーションの基本単位、人間関係の最小単位って僕はやっぱり3人だと思うので、でそれっていうのはやっぱり1人の人間に対して2人の人間が別の印象を語るとそれだけで結構そのキャラクターに一気に幅ができますし、その、いろんな角度から照明、光を当てやすい感じというのが、まあ3人いるといいなと思ったりする点で言ったら、このソメイヨシノ君から伊調さんに対する、なんでしょう、もみじ君からは見えない一面とか、そういったこの人が語るまた別の、一面みたいな。そういったところまではいかなかった。そういったところにあまり、焦点が当たらなかった点はもったいない感もありますね。
うん。そうなんだよね。この戦いでね、ほら、伊調さんとかに対する、伊調さんに、が、もう、もみじくんに対するね、
はいはい、
認識とかもちょっと変わったりするとね、楽しいんだけど、あんまり言ってることも変わんないしねっていう。
もっと、伊調さんがソメイヨシノくん全否定するぐらいの感じでも面白かったりするんですけどね。
そうだね。
あんたのそれは違うみたいなこと言われて、
うん。
それでもう悪落ちするぐらいの。そしたら、それとの対比で、その、もみじくんの可能性とか、もみじくんがそれに対して立ち向かわなきゃいけないみたいな、その、ちょっと背負わせられる感じとか、いろいろ展開できたような気もしたりしますが、果たして、この関係がどうなっていくのかはまだわかりません。
いや、そうだね。そして、まあ、赤エリウォーというボスキャラっぽいやつが出てきましたけども。
はいはいはい。
いやはや、まあどうなんすかね。未だにちょっとは竜王も強さがわからないんで。
そうなんですよね。これお兄さんが病で倒れなければ勝てたんじゃないかぐらいの印象が植え付けられてますよね。
うん、そうそうそうそう。だからなんか、で、ここであんまり因縁の相手っていう感じもあんまないよね。
まだないですね。
うん。まあまあ、この後で何かしら因縁出してくれそうな気がするんだけど。
はいはい、はい。
ただ、そうなんだよね。伊調さんがなんか負けて因縁ができるとかならまだわかるんだけど、まだそれも先っぽい感じだよね。
まあ、とりあえず赤江門下と戦うらしいですからね、まずは。
うん。
それに負けてもしょうがないですからね。
そうだね。
いや、まあ負けるという展開もその後のドラマだって考えたらありえはしますけど、うん、まだ、なんかこの人のルートは見えてないですね。
うん。いや、まあなんでね、ちょっと未だにやっぱり竜王になる って言った時に先が長すぎるんで。
はいはいはい。
なんかね、主人公のモチベーションずっと竜王になる竜王になるって言ってもね、やっぱ持たないんでね、何かしらガンガン出しててほしいなって思うんですよね。
まあそうなんですよね。やっぱりできる限り少年漫画においては、まあ少年漫画に限らずではありますけど、キャラクター作品においてはあらゆる概念、危機、目標とかに関しては擬人化した方がわかりやすいですからね。
うん。
その点実は目標の竜王っていうのがお兄さんに今擬人化されてるように見えなくもないですけど、お兄さんがすでにいないですから、
うん、
やっぱり追いかけるキャラクターとしてはちょっと難しいところがあるんで、そういう意味で言ったらその目標も誰かに表したりとか、その追いかける背中誰かにしたり、まあライバルを誰かにしたり、ソメイヨシノ君がライバルとして出てきてもまだそれに対してこうしたいっていう感じがないですからね。
そうだね。
あいつに絶対に勝つんだっていう感じにはなってないですから、そういう意味で今主人公の目標、伊調さんのその目標、うん、それぞれ何かしらやっぱキャラクターに固くする感じになったらいいなとは思うんで、この人のルートがそれの方向になってくれたらいいなとは思います。
ですね。
では続きまして読み切りです。舞台は東京23区外、緊張感はゼロ、悪の組織系ギャグ読み切りセンターから31ページ、ワールドリーダー守る、司は三蔵先生ということで、司は三蔵先生、もともと元芸人らしいです。吉本で活躍していた、活動していた、方、2013年にコンビを解散。その後、現在の名義で、無限グループですかね、六限グループですかね。で、ジャンプトレジャー新人漫画賞の2015年12月の最終候補となった後、ビルドアップという作品で赤塚賞、2016年上半期の佳作を受賞。その後、ボーイズビーアンビシャスという作品で2016年44号で本誌デビューとなりました。ボーイズビーアンビシャス。ボーイズビーアンビシャス。どんなんでしたっけね。
あんま覚えてないな。
で、その次の作品が、こちらからは、覚えております。2017年25号、去年の25号に載ったのが、私の超理想ボーイフレンド。これは印象的な作品でしたね。
面白かったね。
そうですね。黒歴史でノートに書いたキャラクターが本物になっちゃったっていう。なかなか狂気を感じる終わり方でしたしね。
そうだね。それでいいのかお前っていう。
ゾッとする世にも奇妙な物語の報われないエンドみたいな、なんか終わらない終わりみたいな、バッドエンドみたいな、そういう感じの終わり方をした漫画でしたね。
そうね。妄想キャラクターみんないるっていう。
で、今日は俺が相手してもらうんだみたいなこと言ってるっていう。恐怖っていう。で、次の作品が、その次の作品が同じ年、去年の43号に掲載された威風堂々くん。これは台風を擬人化したような、台風を身にまとってるようなキャラクターでしたね。
そうですね。これもまあ覚えてますよ。
まあ覚えてます。ということで印象的な作品が続きました。司先生。今回の作品は、悪の組織、悪の秘密結社みたいな悪の組織の、すごい人の孫が二代目として後を継いだんですが、完全に4歳児の子供でした。で、怪人たちもみんなそのボスの子供が可愛くて、好きなんで一緒にキャイキャイやってますという展開でした。
いやー、牧歌的な漫画でしたね。
まあ、牧歌的な漫画でしたね。
うん。いや、なんかね、この悪事を働こうとして、打ちそうとかを使いちゃうところとかが実にお子様らしくて、俺は結構好きでしたね。
はいはいはい。
あとは、お姉さんお金目当てですかっていうのが、ちょっと面白かったですね。
まあそうですね。ちょっとクレヨンしんちゃん感もありますね。
っていうか、この男の方がさ、どう考えてもおかしいからね。なんでお前そんな格好で街歩いてんねんっていう。
いやいや、もう、西城秀樹張りの、いや、短パンが違いますけどね。
あのもっこりしてるしね。ギャランドゥっていう感じだし。はいはいはい、こっちの方がだって明らかに悪の組織の連中より浮いてるからね。街中で。
まあ確かに。ちょっとしたこれ、隣ホークスさんが歩いてたら撃退されるレベルですよね。
そうだよね、本当に。いやーなんかこの街が心配になるよっていう感じだったよね。
パチカワ市ですからね。
まあパチカワ市ですからね。いやまあ東京怖いっすねっていう。
はいはいはい。立川ですよ、立川。
うん、立川っていう。まあ、いろんな、まあ、ね、漫画やアニメのモチーフにもなってる街ですし。
はい、はい。
まあまあまあ、でもね、駅前爆破しちゃえばよかったのにね、せっかくなくの総帥なんですからっていう、直さずにっていう。
ああ、確かに爆破に関しては、思ってる規模がちっちゃかったですね。
そうだね。
敵も知らないですし。
うん。いや、なんか別にね、立川市全滅してもよかったんじゃないのっていう。
ここをせっかく破壊やるんだったらもっと振り切ってもよかったですけどね。
うん。シンゴジラがやったみたいにっていう。
俺たちの東京がっていう。
そうそう。
燃えているっていう。ここで振り切ったギャグ、 意外と僕はそっちの方が好みだったかもしれないですね。うん、あくまで牧歌的な、ちょっと可愛げのあるレベルでまとめるとこうなるのかもしれませんけどね。うん、ここで本当に街破壊されて、うわーっていうドン引きするレベルに行った方が、個人的な好みで行ったら笑ったかもしれないですね。うん、
そうだね。まあまあまあ、でもね、本当にさ、ね、俺はやっぱ今回は1話目と2話目だったら2話目の方が結構好きで、
はいはいはい、
誘拐判明っていうところのオチとかも良かったしねっていう。
はいはいはい。いや、実際そうですよ。もう大人として正しくないですよ、こんな。子供を夜中まで連れ回して。
いや、本当だよっていうね。いや、何が正義の味方だっていうね。だから、ちゃんとね、こう、教育的な漫画でしたよねっていう。
まあ、といった。まあ、子供の可愛さは、なんでしょうね。やっぱ、四つ鳩ではないですけど、子供の可愛さっていうのは、それだけでちょっとネタになるところもありますしね。
そうだね。
それをうまく乗っける感じで、悪の組織にしてっていうのは、なんか、なるほどなという感じではありました。ということで、また次の作品を楽しみにしております。
はい。
うん、では、続きましてが、ブラッククローバーの、第160話内容としましては、アスタ君たちは、エルフの転生魔法を解いた人を仲間にして、王国に向かっていきます。2カ所で敵の気配があるんで、ばらけます。そして、アスタ君の向かった先では、敵に乗っ取られたラックさんが、マグナさんたちと戦ってましたという展開でした。
いやシオンのシャチの植物の人仲間になりましたけど、
はいはい、
シスターは仲間にならなかったですね。
あー、確かに。だってまあ、みんなを守る必要がありますからね。
いやでもね、なんかせっかくシスターなんか貴族なんじゃねえかみたいな伏線とかも出てきましたし、
はいはいはい、
ちょっと気惜しかったですかね。メインヒロインですか。
いやでも魔法騎士ではないですから。
まあ、そうか。守るのはやっぱり魔法騎士かっていうところは大事にしてるんだね。
まあまあ、そこはやっぱり別枠でしょうがないと思いますよ。
なるほどね。まあ、しょうがないっすね。
はいはい。
うん。そして、まあ、今週はね、先週から引き続いて、ラックさんの話でしたけれども。
はいはいはい。
いやマグナ先輩の戦闘は相変わらず面白いっすね。
確かに。一種火の玉を投げるだけっていうところはもう徹底してるから、まあ、普通の攻撃に関してはこの上なく相変わらず地味ですけど。
うん。
でも今回はそれに対して自爆技との組み合わせっていうのが、戦法としても納得ですし、まあ、絵的にもちゃんと派手になりましたからね。
そうだね。ラックへの信頼があるからこそできるっていうね。お前はラックじゃないからできるんだっていうところとかもね、ちゃんと二人のね、関係性を表してよかったですね。
まあまあ、まあ、どっちにしろやったんだと思いますけど。でもまあ、食らっちゃったのはお前が違うからだっていう感じではありますね。
そうだね。あとはね、バネス、どうぞ。
まあ実際火の玉投げるっていうことに関して、もう魔法の攻撃に関しては本当に、恵まれてない特性ですけど。それに対して打たれ強さなら俺の方が上だっていう、ちゃんとスペック上の自分の優位を利用してる感じも、なんか納得感にもつながってよかったですね。
いや、そうだね。あとはね、バネッサ姉さんのチート魔法が効かない理由とかね、使わない理由とかもはっきりしたから、そこも良かったよね。
はいはいはい。
ちゃんと説明されてるってね。
お互いに攻撃が効かなくなってしまうという。
うん。
いや、すごいですね。
いや、まあだって、出た当初だって無敵の能力だって思ったじゃん。
はい、はい。
森の魔女ですら、叶わない能力なんだよっていう。
そうですね。
いやだからこれどう使うかっていうのは今後のグラブックの課題だったわけだけれども、今回のバトルに関してはうまく、ね、こう防いだなって感じだよね。
まあそうですね。確かに今後、どうなるのか。単純な力押しで、上回るわけにはいかないですからね。
うん。
うん、そこは確かに今後意外と、毎回頭をひねんないといけないところ、まあなんか消耗が激しいとかしちゃえばいいんでしょうけどね。
うん、
最終的には。
まあね。
まあでも今回はあくまでラックも味方だからっていう形で、そのバレンサ姉さんの魔法も含めてみんなそのラックを味方として認識して、扱ってる敵として一気にこう葬ろうとしてるわけではないっていう、そのあたりの、この、なんでしょうね、仲間感とは言いませんが、まあ見捨てないことが当然。王族で言えば、ノエルちゃんとそのお兄さんが殺すか守るかっていうところで立場をかっきり明確に違いを見せて、で、ノエルちゃんの方がいいなっていう感じになったりしましたが、その点でこっちの、黒の防御に関してもちゃんとラックさんを敵ではなく、味方として扱うっていうことがその一端でも描かれましたからね。
うん。
うん、そういった感じで、そのバネッサ姉さんの魔法描写が効いてましたよ。
まあ、いや、まあ、まあね。まあ、今回はけ、決着つかなかったけれどもね。まあ、来週はアスタ君が来てくれますからね。安心ですねっていう。
ああ、まあそうですよね。アスタ君が間に合えば、魔法を当てられたらっていう感じではあるんですが、意外とそううまくいかないのも結構ブラッククローバーですからね。
まあそうね。
アスタ君が行って、でもラッ ックさんどうにかできるのかできないのか、結構、いや、黒の防御の一員という立場だからこそ、ここで意外と取り逃がす可能性もありますからね。
まあそうだね。残念ながらね、しびれ、ね、あの、植物の人はアスタ君の方で聞けないみたいですしっていう。
はいはいはい。
どうするんだって感じですからね。
いや、なので、まだ安心はできませんが、早く行ってほしいなというところではあります。ちなみにこれ、その、シオンのシャチの人、解放された後、顔の模様も消えてるから、やっぱりエルフのその力は、自体一切消えそうな感じですよね。
いや、そうですね。
じゃあ、今のうちにユノ君もやっといた方が安牌なんじゃ、安牌なんじゃってちょっと思いましたけどね。うん、まあまあ、そうしたら弱くはなっちゃうんですけれど、うん。魔力が減っちゃうんでしょうけれど、今のうちにってちょっと思ったりもしました。
はい、
では続きまして、君を侵略せよの第4話、内容としましては、主人公のはじめくんは大好物の石を食べようとするんですが、それをリアちゃんに邪魔されてなんとか食べようとしたんですが、食べれませんでしたという展開でした。
まあ今回は石は家で食えよっていうツッコミはなしで語りますけれども。
本当ですか？
そこ大事ですか？
いや、何らかの解決をしないとこれは読めないんじゃないですか？
ああ、なるほどね。まあ、いろいろなんかね、言ってはいるんだよね。この、食べられるのは一日しかないっていう一週間でとか。
なぜ学校でっていう。
そうなんだよね。家で食えよっていう。
これに関して僕の解釈では一応このお昼が一番食べ頃だっていう、この昼に食べるっていう必要性があるのかなと思ったんですよね。
まあそうだね。一応ケーズ星人の秘密4っていうのがあって、地球産の石の食べ頃はお昼で他の時間帯とではコクと深みが段違いらしいっていう。そのため、はじめくんはどうしてもお昼に食べたいのだ、はい。グルメストイック宇宙人だねっていうふうに書いてあるんだけど。
はい。
それはそれとしても別に家で食えよって思うからね。
休日っていうものがありますからね。うん、
っていうところは、結局拭えないものだって。
まあ、あれですよね。やっぱ学校で食べるっていう背徳感に取り憑かれてるんじゃないですか。
ああ、なるほどね。剥き出しの白鳥なわけですね。
そうですね。まあ、俺学校で石なんか食べちゃってるよっていうのに興奮する性癖なんだと思います。うんうん、
なるほどね。それを女の子に見られてるから大変っていう感じなわけですね。卑猥な漫画ですね。
完全にそう。食と性っていうのはやっぱりだいぶその同一線上にありますからね。
なるほどね。それはまあいやらしいことしてますわなっていう話ですよっていう。
はいはい。なんでしょう。世にも奇妙なではないですが、何かで、あれか、藤子 F 不二雄の大人向けの SF 短編集みたいなやつとかでやっぱり食べるのと性行為が入れ替わってる。人前で物を食べるのがとても恥ずかしい行為みたいな、そういう世界線の話がありましたからね、確か。他の SF 作品でもたまに、何度か見かけた覚えのある設定であるくらい、そういうくらい、やっぱ食と性っていうのは置き換え可能なくらい、同じ戦場にあるものですから。はじめくんも完全にこれをプレイとして楽しんでるんだと思います。
なるほどね。でもそう考えると、リアちゃんもちょっとそんなところがあるんで、そうです、そうですね。
ああ、確かに。うん、そうですね。確かに食と性を混同していることに関しては相手もどっこいどっこいですね。
いやー。わーわー、おかげででもちゃんとラブコメっぽくなってきたじゃないですか。
そうですね。いや、本当にやっぱりリアちゃんのバカさ加減、バカな感じっていうのは確かに、いいなと思いますよ。
うん。いや、良かったですよ。なんだかんだで、ね、今週のね、この謎の演技は結構好きでしたからね。
謎の演技、この、旅人の振りとかは本当に可愛げがありましたけど、それに対して最初の方でこの丸3ページを使った小芝居っていうのに一切可愛げが見出せなかったのはちょっと残念でしたね。
そうだね。
このページ数をもっと別のところに割けばってちょっと思ったりするぐらいではありました。
うん。いや、まだ作者もまだリアちゃんの可愛さを引き出せないんじゃないですか。
いや、まあ、いろいろと、やっぱりギャグとかに関して言えば、いろんな方向性を盛り込んで、まあ、10個のうち1、2個、それぞれ人によってやっぱり、ツボは違いますから。みんなのツボをつくためにはたくさん盛り込んで、うん、10個のうち1個でも2個でも笑ってくれたらいいなっていうことではあると思うんですけどね。だから1人の読者は、まあ、せいぜい1人ずつ、打率2割、3割ぐらいの感じになるのはしょうがないのかなとは思いますよ。
うん、うん、うん。まあそうだね。まあそういった意味ではでも別に今週は俺はさっき言った通り、なんだかんだでキャンプしてるところとか、ね、世紀末の演技してるところとか好きだったんでね。いや、よかったですよ。ま
あ、そうですね。僕は多少この昨日の晩からスタンバってたとか、この、現実的な生活を脅かすというか、学生生活に問題があるレベルのことに関しては、多少引いてますけどね、いつも。
まあまあまあ、そうだね。本当宇宙人物ってあんのかな、本当に。妄想の産物なんじゃないですか。
自称かもしれませんね。
いやー、確かになんか心配になってきたな、俺も。
まあ、その辺も、作者的にはやっぱりその辺まで攻めていくっていうギャグの方針がしっかりしてると思いますから。社会不適合なところはそこまで引き上げて OK と思ってる感じですからね。まあ、それが趣味の人もいるんですよ、きっと。
まあそうだね。まあね、なんだかんだです。学生のね、長である生徒会長もね、なんかヤンデレっぽい雰囲気です、ね。
はいはいはい。
絶対この漫画、この学校治安おかしいよね。
まあそう
です。生徒会権限でまあ生徒を拘束できるわけだしな。いや、本当どんなバトルがこれから展開するか楽しみですね。
まあやっぱりなので、宇宙人対その FBI 的なアメリカのまあメインブラック的なそういった戦いがこれから繰り広げられるんじゃないかと思いますよ。宇宙人であるはじめくんをのけものにして、リアちゃんと火星さんの間で繰り広げられるんじゃないかなと思っております。
そう、より展開も楽しみですね、そうなってくる。
そうですね。楽しみですね。
はい。
まあ、いやまあ、リアちゃんのバカっぷりは僕は好きです。
俺も好きですよ。
はい、では続きましてが、アクタージュの第20話内容としまして、このヨナギさんと、この千代子さんは一緒に演技をして、ヨナギさんは演技に入り込んでるんですごくて、で、千代子さんもちゃんと演技を成立するために引っ張っていって、その仮面の意味も分かったから不安は消し去られて、いよいよクライマックスだという展開でした。
いやーもう千代子さん、主役ですな、本当に。
そうですね。動けなくなってるヨナギさんを動かしたのは千代子さんですからね。
いや、千代子さんだからね。もうこれは別にヨナギさんが引き上げたというより、本当に千代子さんがすげえっていう。もう主役を立たせるのがね、本当千代子さんが主役になってるんで。
はいはい、
ヨナギちゃんが主役になってるんでね。もう、漫画的にはあってはいるんですけど、ちょっと違和感ある展開ですよね。
でも今週ついにヨナギさんの演技が褒められたんで、僕は結構いいなと思いました。
ああ、なるほどね。確かに、役にハマった時のヨナギさんの芝居は本物ですっていうふうに言ってくれるからね。
そうなんですよね。もう今まで演技が褒められるシーンがなかったっていうのが一応その前振りとして間違ってなかったみたいですからね。やっぱりこの周りのリアクションを見る限り他の共演者たちもヨナギさんの演技がいいとはこれまで思ってなかったんですよね、多分。
なんか没頭してすごいけど、いいかって言われると、うーんっていうことだったんですね。
まあそうですね。すごいことをしてる。飛び込んだりとか、躊躇なくてすごいとか、そういう印象はあっても演技がすごいかどうかっていうのは分かってなかった。だからここで本物だって言われて、はっ、こいつすごいって思うっていう、ちゃんと不倫にはなってましたからね。
うん。
クライマックスに至るまでの演技はそうでもなかったんですね。
いやいやいやいや、それまでの演技も良かったけど、ここはさらにいいってことなんですよ、きっと。
いや、でも、やっぱりその作品の中で演技が成長するっていうのはありますからね。
うん、
そういう、この一本は、ヨナギさんにとってそういう作品になったんだなっていうことだと思いますよ。最初から最後まですごい演技をしてるわけではなくて、ここでラストにこの新しい演技をすることによって、成長できたっていう、そういう作品なんだろうなとは思いますから、多分ここまでの演技は本当に大したことないんですよ、きっと。
なるほど。いやーでもね、その結果、でも、もしかしたら撮影 NG になったかもしれないっていうのは、本当に、モロハの剣すぎて扱いづらいなって思って。
まあ役者には向いてないですよね。
向いてないよね、どうか。
いや、今までは正直本当に向いてないだけでしたけど、今回のことによって、演技が本物だっていう要素が、ようやく付け足されましたから。やっとその、うん、不器用な役者として、成立した感じがしますよ、今週で。
あー、なるほどね。いやーでもなー、なんだろう、やっぱり、でも千代子さんありきだと思うんだよな、これ。他の現場じゃ怖くて使えない。
まあそうですね。あなたは、こう、爆撃されているけれど、友達のために、そこに走っていくキャラクターです。頑張ってくださいって言って演技始めた結果、爆弾が怖い、行きたくないって言ってやめちゃいますからね。
そうそうそうそう。いやー大変だな、これって。
いや、そういうキャラ、こういうキャラですって言ったじゃんっていう。しかもこのキャラに関しては当て書きされてますからね。
うん、そう。それでも失敗する
から。それでも本人は、いや、ちょっと違うって思ってやめちゃいますからね。
うん。
いや、恐ろしいですよね。役者っていうか、もうコンテンポラリーアーティストというか。
うん。
そういうパフォーマーですよね、一種の。
そうだね。いやー、まあまあ、だからこそね、最終的に、この、クライマックス、
はい、はいはい。
で、もう一段階成長してくれると嬉しいんですけどね。
まあ、とりあえず何か、事故があるみたいですからね。
いやーもうこの流れだとね、この木がいつか気をつけろって言ってる段階だから何かしら倒れてきたりするんだろうけどっていう。テニスの王子様みたいな。鉄柱が、みたいな。
はいはいはい。
照明が、みたいな。
それに対してこの二人が合体技を出すのかもしれませんからね。
いやー、合体技って何だ？
いや、もう、ダブルカメハメハみたいなのをしてくれるかもしれませんからね。
漫画が変わりましたね。いやー、まあでも本当にな、どう決着つけるのかっていうところに関しては、まあ全く見えてこないんでね。
仮面、まあ、ヨナギさんが仮面を肯定しちゃいましたからね。
そうなんだよね。もう、なんか、ねえ、そういう展開にもならないんだったら、二人でいい演技しましたって言ったら、さっきも言った通り、千代子さんすげえで終わっちゃうところでもあるんで。
どっかでまあ、仮面が、事故った結果、千代子さんが、仮面が剥がれて、ヨナギさんが、仮面を戻してあげるっていう、
うん。
とかですかね。
まあそうだね。それが一番しっくりくるけれども、まあ果たしてどんな感じになるのか
ね。演技。そうですね。千代子さんの方が演技をやめてしまう。っていう感じかもしれませんね。うん、そしたら勝敗がつく感じがありますよね。
そうだね。
ちなみにこの最初のところで、ヨナギさんの目には、あの爆弾がはっきり映っていたって言って、ボンボンボンって爆発して、それが全部ヨナギさんのイメージかと思ったら、次のシーンで本当に爆発してたっていうのがちょっと面白かったですね。
そうね。
これ本当だったんだっていうのがちょっと面白かったです。では続きまして、約束のネバーランドの第90話、内容としましては、みんな、もう万策尽きたんで絶望してるんですが、エマちゃんが説得して、戦おうとなります、という展開でした。
いやー、おじさんが簡単に説得されたのは驚きでしたね。レイ君じゃないかっていう。はいはいはい、これはなんでなんだろうね。
まあ、おじさんの本質のところにもやっぱり立ち向かいたいっていうか、もともとが立ち向かう人ですからね。
まあ、そうだね。理想って、壊れて、ね、崩れちゃった人っていうことだからね。もともと理想家ではあったわけですから。だからね、ほんと今度こそっていうところで、が説得材料になってるっていうのはわかるんですよね。ただそれでもやっぱりおじさんやっぱ後悔の方が強いと思うんで、なんでここで肯定しちゃったのかなっていうところは結構ほんと気になってるんで。なんか最終的におじさんの名前を教えてくれるときに一緒に語ってくれたらいいなって思うんですよね。
まあそうですかね。まあ、まあまあここで逃げたらまた誰かを犠牲に生き残る道へ逆戻り。これ以上失いたくないっていう形で。やっぱり、その、逃げた結果、仲間を犠牲にして逃げ出した結果っていうのをおじさんはもうこの何年も体験してきましたからね。
うん、
そういう意味で、あの、逃げたらまたそれと同じだっていうことに関して言及されてハッとした気づきに至るっていうのはまあ、なんとなくわかりますよ。
うんうん、
じゃあ今度こそはっていう。
そうだね。ただやっぱそれでも俺はなんか弱い気がしたんだけど、っていう感じなんだよね。
まあまあ、おじさんが、この数年間っていうのをどう捉えてるか。まあ、それ次第だとは思いますけど。
そうだね。いや、まあね、まあそれはそれとしても、さっさと作戦は決まっちゃったみたいですけども。
そうですね。
果たしてどうやって倒すんでしょうね。
まあちゃんと、これまでに描かれていた中に伏線が含まれてるみたいですからね。
そうですね。あの鬼、あの時にって言ってるくらいですから。いやー、ちょっとまあ、全然思いつかないんで。
そうですね。何か最初に全方位から銃弾撃った時に数発食らってるのとか、いやでもあれもまだ情報がよくわかんない、わかんないですね。
うん。
いや、といった形で確かに倒し方、パッとは思いつかないので大変楽しみですよ。という形で、はい、まあ、あとはまあみんなが諦める中、諦めないエマちゃんっていういつものパターンがしっかり確立してるなという感じは、ちゃんとその主人公感として感じられました。
はい。
では続きまして、リアキソーのユーナさんの第114話内容としましては、小枯らしくんが、霊感を失っちゃいそうなんで、ゆうなさんが抱きついてパンツを見せ続けますという展開でした。
もう、ずっとくっついてた頭が沸騰しちゃいそうだよーっていうのは懐かしいネタでしたね。
うん、もう懐かしいというかもう定番根付いてるネタですよ。
まあそうだね。いや、だからその時の表情が本当にちゃんと元ネタにも忠実なエロい感じの表情でよかったですね。
そこまでは思い至らなかったですね。
いや、もうなんか、だんだんもう一線を越えた感が出てるじゃないですか。
はいはいはい。
誰にも見せられない顔しちゃってますからっていうところ
も、ね。確かに。もう、お風呂に入ることに関して、お風呂に入るのは不潔ですからっていう一言で全て済んだらしいですからね。
そんなもんなの
か。もうちょっと、抗わないのかっては思いますけど、まあこの二人の関係さんは本当一緒にお風呂に入るくらいもう、大したことじゃないんでしょうね、きっと。
まあそうだね。いや、まあ、感覚も麻痺してたってずっとくっついてるんですよ。
はいはい。
さすがにそれはもうなんか別にいいかなって気にならない。
まあまあ、いやもうこの二人の関係ですからね、別に。
うん、
夫婦みたいなものですから、もう。
いや、もうそうだね。完全に他がなんかやっぱり、入り込む隙間ないよ、これ。
で、結局最後までパンツを押すという形でしたね。
いやそうだね。これもまた変な性癖がありそうで面白いですね。
いや、最初三角頭巾が、パンツに変わるということで、この後も点々と、もっと他のものにおっぱいだけとかに変わっていくかと思ったんですが、そんなことは、うん、そこまで特殊な性癖界ではなかったですね。
そうだね。いやー、でもパンツか。だんだんこういうことばっかやってると、パンツの方に反応しちゃう人間になっちゃうから気をつけなきゃいけないですね。
あー、条件付け。パブロフの犬っていうやつですね。
そうそうそう。いやそして、まあ、あとはね、今週はなんだろうね。ね、浦方さんがね、冒頭とかで頭くっつけてるじゃないですか。
はいはいはい。
これとか、俺ちょっといいなって思ったん
ですよ、ね。頭くっつけてるって、このコードで繋いでるってことですか？
そう。そう、コードで繋いでるってこと。
なるほど。
俺これ結構好きなんですよ。
それは特殊性癖ですね。
そうですか。なるほどな。分かってくる人いると思うんだけどな。
コードの繋ぎ方次第だと思いますけど。額と額に吸盤みたいな感じでピタッて貼ってコード繋いでる形ですからね。
いやでもなんか頭の脳内をこう読まれてる感っていうのはなんか脳内じゃないけどもね。そういうのはやっぱちょっとなんかドキドキするんじゃないですかね。
まあ。そういう人もいるかもしれませんね。なるほど。それはちょっと、まだ僕には早かったですね。
なるほど。
なるほど。
あと、もう一個あるんだけど、この中ちょっと思ったのが、はい、小柄くんって別に霊力なくても、これくらいのパワーあるんですね。バキ並みのパワーがっていう。
ああ、まあそうなんですね。
うん。これはちょっとびっくりだったんですよね。
確かに、ドパーンっていう。まあきっと今までいろんな達人に、憑依されて、その人の、未練を断つまで体をこき使われてきましたから、その結果、いろんなプロフェッショナルになってますから。うん、ボルダリングとかもプロ級だったりとか。
そう
ね、料理に関しても料理人の霊に取り憑かれた結果もプロ級だったりとか、そういったところがありますから、やっぱりこれに関しても多分、八景のプロに取り憑かれたんだと思う。
そうだね。
列海王とかに取り憑かれたんだと思いますから。
そうだね。いやもうこれだけできれば海王くらい取れるよね。
だからやっぱりその取り憑かれスキルっていうのは霊能力とは別にあるんだと思いますよ。
うんうんうん。まあそうだね。まあこれこそ小柄くんの努力の結晶だよね。
いやもう万能小柄くんここにありですよ。
うん。かっこいいですね。
といった形で、では続きましてが、こちらが出張掲載となっております。ジャンプラスの大人気作が出張掲載、剥き出しの新米ダブル学園コメディセンターカラーとなっていました。センターカラーは、剥き出しの新米でした。
ですね。躍動感があってよかった。いいですね。
いや、本当に見事なコラボでしたね。
コラボです。
で、この新米、新田先生に関しては別に見た目で面白い人ではないですからね。
うん。
という、なかなか異世界感のあるセンターカラーでした。で、内容としましては、新田イズムの方は、球技大会に向けて特訓して、この不良娘の方も、不良少女の方もクラスと打ち解けましたという展開でした。
そうですね。いやー、不良少女可愛かったっすね。
そうですね。
うん。いやー、なんか、となくやっぱりキャラクター分かってる前提の漫画だったんで、なかなかちょっと、乗りにくいところはあったんですけど、まあ、俺はさ、ヒロインの可愛さで全部持ってってくれたんでよかったなと思って。はいはい。
まあ確かに意外とがっつり本編的な内容をやりましたよね。
うん。なんか設定とかを語るところがほとんどないからね。
あと、新田先生に関しても、この小吉さんに心情を吐露させる、喋らせるときにクラスのみんなに待機させておくっていうのをきちんとやってるっていう形で、なんか、プラスの方の本編というか、連載の方ではまだ新田先生がどのくらい真面目にやってるのかとか、まだちょっと新田先生と周りのズレみたいなところがちゃんと描かれているのに対して、この出張掲載文だと普通にいい先生ですよね。
いい先生だね。
ズレが描かれてるところもそんなにないですね。
うん。
なんか。
どうなんですかね。やっぱ本仕様にちょっといい話にしたんですかね。
いや、それはあるような気がします。うん、おじいちゃん、この三人が一生懸命突っ込んだりしてますけど、その突っ込みに対しても、いや、そんな変かなと思っちゃってますね。
うん。
いいんじゃないって思ったりしながら読んでましたし。そういう点で、うん、まあ、本誌向けに先生のいいところ、いい話風にまとめてきたのかなという。まあ、シアトリとの差別化もあるかもしれませんしね。
そうだね。あっちがインパクト重視だからね。
それに対してちゃんといい話、エピソードとしてまとまったものを出してきたのはちょっと差別化かもしれません。ということで、剥き出しの白鳥の方は、白鳥くんが、 ゴリゴリの露出狂で今日も生きてる青春っていう展開でした。
いやー、やっぱ読み切り向きだよね。
もうページめくった瞬間に面白かったですからね。
そうそうそう。いやー、本当になー。いやー、やっぱ裸はやっぱ一発芸として、やっぱ完成度高いよね。
そうですね。いや、この真面目な導入から、真面目な導入からこれですからね、うん。センターカラーで脱いじゃってるのがちょっと、もったいなかったですね。うん、もっとここで初めて読む人には、ここでわけわかんないまま突然脱ぎ出してほしかったですよね、うん。ちょっと前振りがありましたからね。
そうだね。いや、まあまあでもね、本当にちゃんと、ね、紹介会になったし、いや、面白かった。
いや、面白かったですね。
うん。本当にな、周りもなんで主人公、裸足なのにそこに突っ込まないのか。
いや、もうそれは青春ですから。爽やかな男ですから、裸足で自転車ぐらいに乗りますよ。
なるほどね。まあ、あえてそこは隠したりしてるからね。その作者も分かってるから、あえて頭で隠したりしてんだろうけど、は
い
はい。
いやー、まあ、ゴミ箱。てか、まあ別に、上履きはあってもおかしくないのか。でも上履きも履いてないんですよね。
履いてないね。
上履きはどっか行っちゃいましたね。服と一緒に投げたわけでもなく。うん、まあ、それは、そういうことなんでしょうけれど。まあ、ゴミ箱を着るのとか、面白かったですよ。
いや、面白かったね。いやー、まあ本当に、だから、ね、ヒーローアカデミアとかの妨害にも負けずにね。
はい。
いやー、インパクト残しましたよ、ちゃんと。
いや、本当にもう変態だらけの本誌でもちゃんと戦ってましたよ。
戦ってたね。
ということで、続きましての変態は、銀魂の、こちらが、第685話内容としましては、銀さん逃げた先で、さっちゃんに見つかったんで、高杉さんのふりをしてなんとかごまかして逃げようとしたところ、今度はつくよさんに見つかっちゃいましたという展開でした。
いやー、もう偽すぎクワ連続面白かったね。
そうですね、クワっていう、うん、クワ使いが良かったですね。
いや、よかったね。てかさ、高杉さんをボケさせられないからさ、だけど、こうやってもて遊んでくるんだったら面白かった
よ。いや、これはあくまで銀さんですから。
うん。で、やっぱ高杉さんの元々のさ、真面目さがあるからこそ光ってるじゃないですか。
ああ、まあ、クワっていうのはちょっとしたモノマネ芸の要素もありますからね。
うん。
銀さんの、ボケでもありますし、モノマネでもありますからね。その面白さは確かに。まあでも
そうだね。だからこれから先、高杉さんがいくら凄んでも笑ってしまうかもしれない。
いや、絶対に高杉さんのクワは使ってくると思いますよ。
いやー、だから本当にな、そのあたり、構成うまいなって思うんだよな。先週のあれですらちゃんと前振りだったし、
はいはい
はい、偽物っていう展開でっていう。いやー、面白かった。そして、何より来週への引きがすごい面白かったからね。はい、この、変態度がすごい増すっていう。
紙おむつ入ってますからね。
そうそうそう。その上で振り出しに戻って、しかも、ツッキーに鎖で繋がるという、
はいはいはい。
これは、来週どうすんだっていう展開だからね。
いやー、クワッとするしかないですよ、そりゃ。
そうだ、ね。あ、そうか、しかもあれか、九名さんの下着着てんのかって。
ああ、確かにそうですね。
うん。これやばいよね。
いや、いいですね。
いや、面白いね。
いや、果たして来週がどうなるか、もう地球の存亡がかかってる時以上に楽しみですね。
いや、本当はちょっと、俺も確かにそれは、あれより盛り上がってる感じするよ。
果たして来週この危機をどう脱するのか、宇宙の全勢力が集結するかもしれませんからね。
集結しても
そうですね、集結してもと、ちょっと立ち向かえない危機ですからね。いや、大変楽しみです。
はい。
では続きまして、日の丸相撲の第196話内容としましては、人王さんもいろいろ評する中で、日の丸くんのこの、死ぬ気殺す気のこの感じに通じる何かが檻の中で人王さん飼ってるらしい中、日の丸くん首投げで右腕をミシッと言わせながら投げましたという展開でした。
いや、もう相変わらず人王会議面白すぎですよね。
人王会議の様子がここまで描写されるとはって感じですね。
本当にいろいろな。
はいはい、はい。
人王連貧、人王憤懣とかね。
いやー。まあ、ちゃんとこの辺の憤懣の人とかは戦いで出てきた人ですからね。
そうだね。だから
この人たちみんな戦いの時に出てくるんですよ、きっと。
怖えって。いやー、ちょっとギャグ要素でもありつつもね、でもやっぱりほんと、ジンオさんの格を上げてますから
ね。はい、そうですね。格。まあ、異質感は出てる。まあまあ、ギャグ。まあ、最終的にこの檻の中に繋がれたジンオさんっていうのが示されることによって、なんでしょうね、ボス感というか、なんというか、恐怖感、危機感は出てきましたね。
いやそうだね。無道ですらもう神王さんはすでに飼いならしてるみたいな展開になりますからね。
いやそういうことじゃないんじゃないですか。この、檻の中に鎖で繋がれてるっていう描写は。
はいはい。ああ、なるほどね。神王さんでもリスクの高いから、閉じ込めてるんだってことなんですね。
いやそうだと思いますけどね。
うんうんうん、じゃあ、それを使ってる日の丸くんは果たしてどうなってしまうのかってところですね。
いや、あとやっぱり無道さんじゃなくて、神王さんの中の、この無道も、出てくるというか、これが解き放たれたらやばいなっていう感じがありますから。
そうですね。
本人も抑えられない凶暴性がそこにあるんだと思いますから。僕はそれに関して、ちょっと神王さん、まだ見るその危険性みたいなものがあるんだなっていうのが、ちょっと先々に対するサスペンスになってて楽しみですよ。
うん、うん。なるほどね。そして、で、まあ展開の方、ちょっと神王さんに持って帰れそうにもなったけれどもね、やっぱ最後の日の丸くんのこの、首投げはやっぱ迫力ありましたね。
はい、は
い。いやどうなんですかね、決着ついたんですかね。
まあ投げ、ここまで来てさすがに投げ切れないってことはなかなかないと思うんですけどね。
うん。
あとは投げの過程で、まあ一応土俵際に関しても、足がちゃんと内に残ってる感じの描写になってますね。
うん。
決着なるか。いやでもこらえるんですかね。いやなんかとりあえずわかりませんが、右上ではやばいなと思います。
いやそうだね。いやいろいろ不安を煽ってるんで、来週ねどうなるかって感じですね。
そうですね。負けてしまって、もしくは勝っても腕にダメージがみたいな感じで、今後の課題がより顕著に現れてくるのかもしれませんしね、
うん、
いや本当戦い終わった後のレイナさんの活躍にも期待です。では続きまして、はい、呪術廻戦の第14話、内容としましては、五条先生は襲ってきたこの呪いの人にと戦っている間に、見学として板取君を連れてきますという展開でした。
いやもう五条さんの能力が無限っていうのがすげえ中二っぽくてよかった、
ね。いやー、よかったですよ、本当に。
いやそうなんだよ。なんかこうね、こうなんだろう、距離とか空間を操ってるっていう描写なんだろうけど、それよりかは無限って言っちゃうところに俺すげえセンス感じるんだよ。
いや、まだこの仕組みに関して、この敵がいろいろ考えてることも考えると、距離、そんな感じですかね。
うん、うん、うん。まあまあまあ、だから、ね、まあ、どうあや、ね、空間をやってる、距離をやってる。まあ、どう考えてもいいと思うけど、距離をやってるんだったら、まあ、早いっていうところもよくわかりますし、
はいはい、
うん。だんだん遅くなってる。うん。まあ、本当にそのあたりはでもちゃんと、またどっかで説明してくれるんじゃないですか。
まあ、やっぱり、五条先生、このままいるという、何らかの形でやっぱり退場しそうな気はしますからね、これ、ここまで強いと。
うん。
攻略の糸口はやっぱりその能力の仕組みにちゃんとあるんだと思うんですけどね。
うん。
だから、単純に操るっていう以上に何かしらの制約もあるんじゃないかとか考えたりはしながら読んでいます。
うん。いやーでも本当にな、最強っぷりが気持ちいいですし、
はいはいはい、
そのね、圧倒してる上でさ、板取りくまで出てきますからね。
そうですね。
これはもう見学させるっていう、もうこの余裕こそ最強の証ですよ。
まあ、確かに、ここでちょっと余裕を見せすぎたせいで、この後何かの展開で、ちょっと危機に陥ったりとか、ダメージとか、取り返しのつかない何かが起こった時に、ちょっと五条先生、お前って思っちゃいますけどね。
いや、でも、ここはさすがに、無傷で乗り切るんじゃないですか。
ですかね。やっぱり、呪物が出てくるんですかね、次。
そうだね。まあ、ここは、次でっていうことだよね。まあ、残念ながらね、ジョーゴさんが、の失敗が糧になりっていうことで。
はいはいはい。まあ、ともあれ、とりあえず、板取君が来たことに関しては、個人的にはすごく、いいなと思いますよ。
いや、そうだね。楽しくなってきたよ、俺もっていう。
やっぱり僕は、たびたび言いますけれど、基本的にはかなり主人公、至上主義なところがありますので、あらゆる事柄、あらゆるキャラクター、あらゆる現象に、主人公が介入してほしいなと常に思ってますからね。
うん。
そういう意味で、この展開、まあ、五条さん、ちゃんと引き立てて、引き上げて、もぎり上げてくれたんで、五条さんメインのエピソードっていうのも、まあ、成立するかなとは思っていましたが、板取くんが参加するんであれば、そっちの方が全然望ましいですよ。
いや、そうだね。いや、頭富士山ってつくもよかったし、ね。
はいはいはい。
いやなんで、ジョーゴさんにはね、本当にもっとイタドリくんとかをね、成長させるようなね、最後の罠が期待してますよ。
本当ですよ。きっと、イタドリくんも富士山に関する映画とか見てるはずですからね。
どんな映画や
何でしたっけ、富士観測の映画ありましたよね。
はいはいはい、ドキュメンタリー的なやつ。
覚えてないですね。あった気がしますから。いやもうきっとその映画知識を生かして、この富士山を登山、登頂してくれるんじゃないかと思いますよ。
はい。
一応、まあ、普通に戦闘のアクション描写に関しても、今まで結構肉体的な動きとかに関して、体感、感覚の乗っかった感じがしていいなと思っていましたが、術のエフェクトとか、まあ、攻撃のやり取りとかに関しても、ちゃんとその、気持ちよさがあったんで、このエフェクトの加わった術合戦みたいなのもちゃんといいなって思いました。では続きまして、ノアズノーツの第13話、内容としましては、僕は先週リーロンさんでずっと言い続けていましたが、ルーロンさんでした。ルーロン先生は、敵に容赦ない、こう、制裁を加えます。彼は、ノア君、ノアさんに救われたんで、彼の学説がみんなに受け入れられるために、タレント活動とかを実は頑張っていて、すべてノアさんのためでした。そして敵を倒しますという展開でした。
てか、ルーロンさんのハイノーツってなんでこんな早くバレたのそんな有名なの
ああ。原理についても分かってるんですよね。有名みたいですね。
そうだね。だから、あいつルーロン動物マスハイノーツかってバレてるっていう。
はいはいはい。
ノア先生だって知らなかったのに
っていう。確かに。もしかしたらこれもテンプルナイツから奪ったのかもしれませんね。
ああ、なるほど。その可能性はありますね。だからこそ知ってるっていうね。まあちょっとそこの謎は残りましたけれども、まあ今週はでもね、先週期待していた動物とか、はいはい、さらに植物にまで、ね、範囲を広げて使ってくれたんでよかったですね。
まあ、そうですね。あとまあさっきの、あれに関して言えばこれ攻撃してくるまでにしばらくこっちを観察してた気配もありますからね、敵に関しては。
うん。
その流れで全然分かっててもおかしくないですね。
なるほどね。
ということで、まあ、植物は確かに予想外でしたね。
うん。すげえって思って。いやー、だからその辺ははったり聞いてましたしね。いや、ほんと、ただ、やっぱ、なんだかんだでルーロン先生、先週、力ずくで手から脱出したじゃないですか。
はい、はい。
なんか、もっと武闘派っぽいのを絡めてもよかったのかなと思って、
ね。殴り合いで一番強いっていう前予情報を渡されましたからね。
そうそうそう。
まさか一切戦わないとは思わなかったですよ。
そうそう、だからその二つを使って戦ってほしかったんだけど、まあまあ、殴る方はまだ、ね、テンプルナイツ二人残ってますから。
はいはい。
そっちの方で出るんじゃないですかね。
ああ、まあそうですよね。ノアさんと連携して戦う時とかはもっと体術使うのかもしれませんね。
うん。じゃあもうその時にどんな八極拳見せてくるか楽しみですよ。
いや、そうですよ。もうやっぱり、あれが出るんだ、動物から習った武術が出るんだと思いますよ、僕は。
灯籠拳。
灯籠拳が。
楽しみだね。ローが夫婦剣とか出るかもしれないけど。
いや、全然出ると思いますよ、きっと。邪剣、何剣、いろいろ出ると思いますよ、きっと。
うん。楽しみですね。
では続きまして、ロボレーザービームの第60話、内容としましては、まあ、ヨウザンさんも、日本の試合を楽しみにしている中、銀狼さんは、こう、自分の特技、能力を活かして、素晴らしいショットを打って、で入りそう勝ちそうっていう感じの中、ロボくんは素振りすらできないぐらい握力持って消耗しきっていますという展開でした。
いやー、ヨウザンくんのこの能力の前振りがされたのがすごい良かったです。
能力の前振りですか。
いや、なんかこうね、やっぱりすごいパワーショットっていうところ、なんかだんだんインフレがしてきたんで、はいはいはい、ロボレーザービーム。このインフレについていけんのか、ヨウザンくんってちょっと思ってるところがあったんだけど、一試合ね、一ホールで一個ボールを使わなければボールが割れてしまうっていうのはなんか先が楽しみじゃん。
いや、まあそうですね。一瞬この飛んでってパーンっていう何かに当たったのかと思いましたけど、そういうわけではないですからね、うん、普通に打ったらもう空中で割れちゃうという。いやー、まあパワーショット当然全員のあの大会に参加している全員の上にいるという認識はありますから、僕の中でも、うん、まあそれにふさわしい説明登場でしたよね。
いや、そうだね。いやー、だから、これを使って何をしてくれるかっていうのが楽しみですよっていう、はいはい。 そして、まあ、本編の方はね、もう、やっぱ銀狼くん、これまでの最高のショットを打つわけです
よ、ね。はいはいはい。
いやー、ここに対してロボくんが本当にね、さらにピンチを重ねてくるっていうのが、ぜひ少年漫画的でよかったですよね。
いや、そうですね。X レーザーは打てない。断言されましたからね。
うん。それの上で、だって、もう、これで決めなきゃいけないわけじゃないですか。
そうですね。
うん。クセくんの最高のショットを上回らなきゃいけないっていうところで、いやー、いいじゃないですかっていう。いや、
どういう説明、理屈付けを持ってきて勝つのかは、大変楽しみですね。
いや、楽しみだね。うん、なんかみんなの思いが手に重なってみたいなのがダメだし
ね。そうなんですよね。なので打てないって断言された状態で、まあ勝つか、あるいは本当に負ける展開ももしかしたらあるのかもしれませんが、にしてもやっぱり何かしら肉薄して、予想を超える活躍で肉薄してくれないとダメですからね、やっぱり。
そうだね。
そういう点で果たしてどういう理屈付けでみんなの予想を超えていくのか、集中、うん、カジマのクソ力以外で、なんか楽しみですね、なんか出てくるか。
そうだね。まあ、藤巻先生は毎回ちゃんとね、期待に応えてくれてるんでね。はいはい、楽しみです
よ。どういった理屈付けによるショットが出るのか、大変楽しみです。では続きましてが、自我の第12話内容としましては、シュアラさんと自我は戦って、自我はやられそうになるんですが、思い出の中の天城さんの一言に触発されて、一撃返しましたという展開でした。
いや、先週、怪獣大バトル期待してるって言いましたけど、ね、はいはい、ちゃんと今週それがね、見れたんで、よかったですね。
一応、ちゃんと、その、戦い、始まりましたね。
うん。でね、ちゃんと破砕光を使って、私は4つの光を使えるわ、って言って、格上を見せたところで、自我の火砕光も切っちゃうっていうところでね、緊張感も生まれてましたからね。
まあそうですね、ちゃんと劣勢っていうのが描かれてましたね。もう4つも光線を出せるなんて、うん、黄金バットの敵役、謎様ばりの能力ですからね。
ああ、確かに。いやー、まあね、その上でね、まあそれだけ圧倒的ですから、殺処分っていうのをしてくるわけですよね。はいはいはい、ただあんまり殺処分、そんなに大したことなかったけどね。なんか落としただけであんまり効いてる感じなかったよね。
ああ、まあこの後さらに、シュラーレストバっていう、これがとどめみたいですから、うん。あくまでこれですよ。
なるほどね。しかしそれは飛び越えられて一撃食らわされちゃう展開
ですね。そうですね。なんでこんな近距離で撃とうとしたんですかね。
そうね。なんかちょっとやっぱり、なんか強かったんじゃないですか、ね。
まあ、まあまあそうですね。距離を取る余裕がなかったのか、もしくはちょっと油断がやっぱりあったのかっていう感じですね。
うん。いや、まあ本当にバトル盛り上がってますけれども、最後どうなんですかね。命令者ちゃんが、なんかちょっと、てんてんてんってなってますけど。
はいはいはい。
これはもうなんすかね、仲間呼ぶんすかね。
ああ、ありえますね。
うん。ほら、だって三人一組って話だったし、もう一人いるはずだもんね、チーム。
ああ、まあ、そんな感じでしたっけ。ちょっとうっすらしてますが、なるほど。じゃあ、確かに、いそうですね。
って思うんですけどね。いやはや、まあ本当に、バトルね。だこの後だって絶対乱入者は出てくるでしょうからね。それはちょっと誰かってのは期待してます、ね。
はいはいはい。戦いが。とりあえずまだ一撃返しただけですからね。
そうだね。
果たしてどうなっていくのか楽しみです。はい、では、今週読み切りの、コメント、三蔵先生。母が僕のペンネームをサブローだと思い込んでいます。もっと頑張ろう。
なんでなんでしょうね。
三蔵だったらまあ三蔵奉仕で繋がって出てきますけど、サブロー、サブロー、あ、サブローだからですか。
本名がってことかな。
本名がかはわかんないですが、なんかその、いわゆる漢字の三のローと書くサブローのあれに引きずられてるのかもしれませんね。
うん。
っていうかまあ引きずられてるんでしょうね。一瞬それがわからなかったんで、なんでそんな難しい間違い方をって思いましたけど。サブローと間違ってるようです。あとは、出張掲載の新米日体ズム、上野翔吾先生、ジャンプ掲載夢のようです。単行本発売中です。そして、平圭先生、ジャンププラスから来ました。コミックス発売中。で、むき出しの白鳥、鳩宗つるん先生、野球でいう甲子園、バンドでいう武道館、鮭でいう上流、週刊少年ジャンプ。
いやー、まあ、日体ズムの方は、すごい商売気出してきましたね。
ああ、確かに単行本発売中、コミックス発売中っていう。
それに対して、むき出しの白鳥の方は、実にギャグ漫画らしく、ギャグ絡めてきましたね。
え、この中にギャグなんてあります？
酒でいう潮流はギャグじゃないですか。い
や、僕はこれが一番見事な表現だと思いましたよ。
いや、まあね、確かに、俺もこれはすごい見事だと思うよ。的確だし、笑いも取れてる。
いや、もう、生まれ故郷なんですよ、ジャンプは。
はいはいはい。
そこに大会で成長して戻ってくるんですよ。
うん。
新しい子供たちに命を巻くために。
感動的じゃないですか。
いや、本当にいい表現だなと思いますよ。
うん。じゃあ、これからちょっと笑いを使っていきましょうって。ジャンプとは何か、避けている上流っていう。
そうですね、故郷にして目標っていう。
うん。
いや、いいなと思いましたよ。
うん。
いや、すごいし、ギャグじゃなくて普通にポエミ、詩的だなと思いましたよ。
うん。なるほど、ね。やっぱその辺のセンスが、むき出しの白鳥に向いてるってことなんですね。
実際そうなんじゃないかなと。これは、なんか、ギャグなんじゃなくて、ポエム調なんじゃないかと僕は思いますけどね。
うん、うん、うん。なるほどね。俺はギャグだと思った。
竹で言う上流。いや、いい表現だなと思いましたよ。うん、あ、僕たちは勉強ができないの。筒井先生、息抜きにアシさんの原稿のベタ塗りお手伝い。人の原稿を触るのも勉強になって楽しいという。
これはすごいですね。
なんか、人間できてる感じがしますよね。
うん。いやー、なかなかベタ塗らないでしょ。
一気にアシさんのベタ塗りっていう、この、お互いの交換みたいな。
うん。
いやー、すごいなんかいい、家庭的な現場、アットホームな現場な感じがしますね。
そうだね。いや、筒井先生の好感度が爆上がりです
よ。本当ですよ。
そしてあとは配給の古田先生、夏なんか嫌いだ、大好きな年末まであと6ヶ月だーっていう、はい、いや生きわっていいコメントですね。
まあ
俺も夏嫌いだしね。
僕も夏はどっちかというと嫌いですね。まあ、各季節はその季節感をもう全身で浴びていこうとは思いますけど、やっぱ夏はしんどいですよね。
そうなんだよね。まあなんか最高気温31度とか2度くらいまでだったら耐えられるんだけど、35度とかまで行くともう死ぬからね、さすがに。
ですからね。まあ暑いのはあれなんですけど、日差しでどうしても日焼け止め塗り忘れると本当肌が一瞬で痛くなりますしね。
そうだね。
いやもうめんどくさいしダメージでかいなって思いながら生きてますよ、夏は。
だからこそ本当今回のねコメントはなかなかなんかこう共感しましたよね。は
い
は
い、あとまあ自分も含めみんな臭いっていうのもきついですね。
まあね。匂いが気になってきますからね、
本当に宅配便のお兄さんとかすごい臭かったりとかしますからね。
はいはいはい。
本当、うってなったりとかしますからね。うん、夏っていうのは罪ですね。
そうですね。我々もちょっと気をつけなきゃいけない。
本当に、もう、妙盤水ですよ、妙盤水。では、来週は新展開大人気御礼&第2回キャラクター人気投票結果発表、表紙&関東からのブラッククローバーとなっておりました。ということで、なんか人気投票結果発表だそうです。
そうですね。なんかリヒト様が語ってて、僕が1位だね、僕たちが1位だねって言ってるけど。いや、リヒトさんの順位は楽しみですね。
まあ、別にそんな上の方ではないような気はするんですけどね。
いや、どうでしょう。なんだかんだで俺は、もうアスタ君は50位くらいだって言ってますけど、はい、20位以内には入るんじゃないですか、リヒト。
ああ、20位以内。リヒトさんはでも、票の数え方どうするんでしょうね。
そうだね。偽物だしね。
偽リヒトさんと本物リヒトさんをどう数えるか、ですよね。まあ、別
ですね。
別々に分けたとしたら、ちょっと票が、でも分けるのもリヒトって書かれたらどうするんでしょうね。
分けようがないしね。両方入れるわけがないしね。
まとめてカウントするんであれば、まあ、ちょっとは有利ですよね。
そうだね。
まあ10位から20位の間くらいがやっぱり妥当な気がしますけどね。
うん。これで5位とかだったらさすがの俺もビビるよ。
一体どこでそんなにって思いますね、確かに。いやー、ということでまあ、普通にアスタ君、ユノ君の対決など楽しみです。では、あとセンターカラーが、因縁の猫魔戦大反響御礼&ジャンプコミック32巻33巻2ヶ月連続観光記念センターからの配給となっております、うん、もう33巻なんですね。
そうですね。そしてまあ敵キャラがみんな喋ってるんで剣幕なんですね。
はいはい、緊急事態敵の魔法でということで敵に乗っ取られる剣幕ですね。あとセンターカラーが超人気御礼センターカラードクターストーン。
そうですよ。少し、つかさかすごいこと言ってるんですか。ジャンプの純粋な読者なら石化しても復活させるさ。
ちょっとした宗教ですね、もはや。 題して、つかすさんに復活させてもらうためにジャンプを読むのですっていう。
そうだね。いやー、なんかマッチポンプな感じになってんな。
で、あとは、センターカラー、読み切りがセンターカラーです。ワンピース、スピンオフギャグ読み切り、ダブル掲載センターカラー。で、センターカラー。一つは、ワンピース、コビーニのコビヤマ、ウリ二つな、ウリ二つなぎの大秘宝、中丸先生、ついに連載、コビーニのあの男はついに、ということで。
連載されても困るんだけどな。
こちらはジャンププラスで連載が始まります。コビニのコビヤマ。
なるほどね。そうなんだ。
そうですね。ジャンプラスで連載が始まります。で、もう一つが、恋するワンピース、伊原大樹先生。この伊原大樹先生もジャンプラスではよく、一話完結みたいな、ギャグ漫画を載せたりしていて、大変印象の強い先生ですが、恋するワンピースという読み切り、掲載するそうです。神をもすめる、超禁断のスピンオフが今動く。
なんでしょうね。やっぱり、今回もワンピースのキャラが登場しそうで登場しないみたいな漫画なんすかね。
いや、でもそれが神を恐れぬ超禁断ですか？
あー、もっといきますか。
いや、もうこの、
本編キャラが出てくるっていう。
いや、
でも出てくるだけじゃん。
いや、ここにいるこの映ってる二人はワンピースキャラなんじゃないですか、実は。
あー、なんかルフィが女に転生したとか。
いや、そういうやつなんじゃないですか。
なるほど、なるほど。で、この男の子が実はゾロが転生した姿で、二人でなんか恋が始まって禁断のみたいな。
それこそ神をも恐れる超禁断じゃないですか。
そうだね。いや、どう来るかね。そう。
いや、だからこの神を恐れる超禁断のスピンオフっていうこの説明を読んだ瞬間に、これってもしかして、ルフィなんだって思いましたね、やっぱり。
なるほどね。いや、それは確かに楽しみだな、そうなってくると。
たのと当然ワンピース本編も載りますということで来週29号6月18日発売となっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。途中10